ニュージー大好きポッドキャストのりかほのきよらラジオ。こんにちは、ニュージー大好きののりかです。
かほりです。びっくりした、急に始めたから。皆さん、何ですか、元気にお過ごしてますでしょうか。ろれつがまずは、昨日は私たち卒業式がありました。
はい、
かっこ仮の
かっこ仮です。
そしてジャパフェスがありました、昨日は。なので、それについて今日は皆さんとお話ししたいと思いますが、
はい、
まずはいつも通り、ニュースいきたいと思います。
はい、
じゃあのりかさん、お願いします。
はい、私の今週のニュースは、 WBC 出場20チームのパワーランキング、侍ジャパンは2位、1位はジ・アスレチックが発表っていうニュースです。スポーツ専門サイトジアスレチックが8日、日本時間9日、ワールドベースボールクラシック出場チームのパワーランキングを発表しました。 WBC 当初は出られる選手の寄せ集めに過ぎないチームもありましたが、5回目を迎え、今ではトッププレイヤーを招集し、国際舞台でどの国が本当に強いか真のテストの場になっていると説明しています。1回1位から3位発表します。第1位、ドミニカ。打順を組むのが難しく、監督が眠れないほど強打者が並ぶ。第2位、日本。 WBC に最も真剣に取り組む国、大谷の存在で優勝チャンスあり。3位アメリカ。前回の覇者だが先発投手陣への不安で連覇はハテナです。どっか気になる国ある？
もちろん日本でしょう。
いや、そうだよね。日本、かほり好きな選手いますよね。
もうね、でもヌートバーしか勝たない。
いや、でも可愛いよね。
達治、
達治可愛いよね。
かっちゃんマジで可愛い。
可愛い、みんな好きだよね。もうい
や、だからあれでしょ、言ってるんでしょ、 WBC が終わってさ、
うん、
もうヌートバー見れない、うん、めっちゃロスみたいな、
うん、
もう本当にその通り
ね。
もうマジでミーハーなんですけど、私はスポーツ観戦はマジで大好きで、うん、野球も好きなんですけど、やっぱ選手がかっこいい人探すじゃないですか。ダントツよね、ヌートバー
ね。持ち合わせてるよね、かっこいいもかわいいも。
そうそう、だから好かれるんだって言ってた誰かが。ヌートバーね、いや、勝ってほしいよ日本、
ね、
いけるでしょ。
次の対戦相手はメキシコ、
ね、
今はこのランキングだと6位、トップ5に入る戦力。前回の13位から大躍進狙う。
でもこれでもうメキシコに勝ったら次
決勝でアメリカかキューバだって。
いや、アメリカでしょ。
アメリカかな。
そしたらヌートバー結構さ複雑じゃない。、うん、まあでも日本大好きって言ってくれてるから、
うんうんうん、
そこは真剣にやってくれるでしょうか。いや、勝ってほしいですね、
はい、
応援してます。
日本時間の、21日8時から日本対メキシコの試合、みんな見てください。
21日か、
うん、
え、あさってか。
あさって
見ましょう。はい、はい、ありがとうございます。はい、私の今週のニュースは、日本を経験すると普通のトイレに戻れない、帰国後に失望した WBC 米国記者に反響。米国記者が驚いた母国と日本のギャップとは。野球のワールドベースボールクラシック WBC は準決勝に進出する4カ国が出揃った。東京プールを取材したアメリカ人記者も選手たちを追いかけるように帰国。しかし長く滞在した日本とのギャップに驚いている様子を記すと、国内外のファンから日本のトイレにまた一人魅了された、普通のトイレに戻れないと注目を浴びた。違いを感じた久々の帰国だったようだ。ツイッターを更新したのは MLB 公式サイトのマイケル・クレア記者。アメリカに戻ったらまるで石器時代のようだった。少なくともバスルチームはビデと暖房便座がついていないなんて一体どんな地獄なんだよ。文面にこう綴ってあり、ウォシュレットがないことに失望した様子だった。外国人が先進的な日本のトイレに驚くことは多い。クレア記者も帰国後に違いを強く実感したようだ。投稿のコメント欄には、海外フォロワーからアフリカで育った自分からすれば、マイケル君はとても恵まれているよと書き込まれたほか、日本人からも反響が集まっている。日本のウォシュレットにまた一人魅了されちゃったようです。早くもウォシュレットが恋しいそうです。日本でのウォシュレットを経験しちゃうとね、普 通のトイレに戻れないよね。東東トイレット最高。日本のトイレってマジすごいらしいね。グランド内にはもちろん試合以外の様々な場面の日本滞在中に発信したクリア記者、日本のお菓子など次々と紹介し話題になったそうです。以上です。
まあ、トイレあったかいのは結構ありがたいよね。やっぱり
そうよ、そうよ。本当にどこのトイレよりも日本のトイレが一番ですからね。オシュレットないのも結構しんどいっちゃしんどいですけど、いやーもう日本のトイレ経験したら戻れないですよ。本当に外国人の皆さん、アメージングトイレなんて、もう外国にも復旧するといいですね。
そうだね、
日本のトイレが、それでまた日本がすごいって思ってほしいです、っていうニュースでした、
はい、
2人ともあれですね、 WBC 関連ですね。
そうだね。
はい、じゃあ今週のトークテーマ早速いきたいと思います、
はい。
今週のトークテーマは、冒頭でもお伝えした通りジャパフェスのことについて皆さんにお話ししたいと思います、
はい。
ということで、ジャパンフィエスタ2023が、散々ここで告知をさせていただきましたが、はい、ついに、開催され無事に終わりました、
はい。
無事かどうかは分かりませんが
私たちの中では一応、
はい、一
段落できたかなっていう、
はい。どうでしたか、終わってみて。
うわー頑張ったなっていうね、
はい、
頑張ったよね
本当に。あの、まあ、もちろんね運営の方たちの方がもっと大変だろうし、
うん、
あの私たちと一緒にコンタクト取ってた人も大変だったと思うんですけど、
うん、
素人からするとすごい、うん、まあ、ストレスもあったし、うんうんうん、大変でした本当に、うんうん、本当に大変でした。
大変だったね。
こんなこと初めてやったというか、
うん、
まあ、最初私たちは、まあ、出ればいいみたいな感じで思ってただけなので、
うんうん
うん、まさかこんなこういっぱいやり取りがあったりとか、まあ、当たり前なんでしょうけど、それはすごい大変、思ってたのと100倍違うなっていうのは思いましたよね、うん、ここ最近で、
ね。
何が一番大変だった？
状況がどんどん変わることかな。台本書いてて、うん、あーできたって思って、そしたらもう次の日には出場者が変わりますとか、うん、ここ追加してください、削除してください、うん、あーせっかく書いたのになーって思いながらやってた。
いやそりゃそう、全くそれは本当にそう、うん、出れないとかっていうのはあるんだろうけど、ギリギリすぎて、
うん、
ギリギリなことが結構多かったっていうのもあって結構大変でした ね、
ね。なんか何、卒論と同じような気持ちになった。何するに もう片付けしてても遊んでてもなんかジャパフェスのことが頭にあって、
そうね、そうね、
心配だったずっと。
そう、ね、メールボックスを開けるのが怖かった
そうそうそう
私は。
そうだ、ね、
何か来てるんじゃないかって思って、でまあ見たら、
うん、
大体でも私 CC が入ってなかったからノリカからこう事後で来るんですけど、うん、まあ、入ってる時は入ってる時はやばいなんか来てるってなって、
うん、
まあ、そんな早く見ないといけないじゃないですか、
うん、
まあ、早く見たとしてもそのなんか気軽に返信できるような内容じゃないかとか結構多くて、うんうん、ちゃんと考えてあれしないとっていう、うん、
私たちの中でも一回話し合って返信しないといけないから、うんうん、そこの時間も合わなかったりとか、うん、
そうですね、ジャパフェス自体 そのなんていうんだろう、自分たちの司会とかも結構大変だったんですけど、それ以上になんていうんだろう、準備が大変でしたね、
うん、
で大人の人と初めて仕事するっていうかちゃんと、
うんうんうん、
だから分からないし失礼があったらやばいって思って結構、待たせちゃうっていうか寝かせちゃうところもさ、
うんうんうん、
申し訳ないって思いつつもなんか適当に返信したらまずいからっていうあれもありましたしね、
うん、
準備が100倍大変でした想像以上に、
うん、
だからイベント運営ってすごい大変なんだなっていうのがすごい分かった、
ね、うん、ずっとやりたいって思ってて、
うん、
できてよかったけどこんな大変なんだって、
うん、なんか気軽にやりたいって言うもんじゃ言えるもんじゃないって思った
そうだね。
だからこの台本っていうかそのあれ何 MC1 個でも大変なんだから、
うん、
これ一からやってるフェリーさんとか、
うんうん、
他の運営の人とかもうやばいんだろうなって思った、
うんうん、
そのストレスですって言ってたじゃん、
あ
のフェリーさんのさ独り言の方の
で
もう最近はジャパフェスに時間めっちゃ取られててみたいな、もう意味が分かりました。すごくもう MC1 個でもすごい時間取られる、
うん、
相当あれでした。で、まあ、実際やったあの MC はどうでした？
どうかな。
いや私は全然ダメだとは、最初の方はダメだったと思う、うんうんうん、だけど、まあ、後半は良かったっていうか、まあ、ぶっつけ本番だったんで、
そうだね、
1回も練習とかする時間なくて、
うん、
私たちその日に卒業、うん、自分の大学の卒業式の記念パーティーみたいなの同時に行われて、並行で行ってて、うん、朝の6時日本時間、向こう、うん、ニュージーランドは10時からスタートなんですけど、うん、日本時間で朝の6時じゃないですか、
うんうんうん、
で、まあ、接続チェックとかは朝の5時からやってたんですけど、うん、朝の5時から、ジャパフェス自分たちの出番がだいたい
10時とか、
うん、だから6時間くらいはずっとパソコンの前で緊張状態で MC をやって、
うん
うん、その後あの大学の袴とか、うん、着付けとかをやって、
うん、
夜のだいたい11時ぐらいまでパーティーみたいなのがあったんですけど、うんうんうん、まあもう大変でしたけど、
うん、
なので MC は緊張状態の中では、
うん、
やっぱダメダメだったと思うけど、後半はできてたと思う、うんうんうん、すごく。
でもちょっと台本通りじゃなかったなっていうところもあったよね。
確かに
やっぱ打ち合わせがしてないから、
うん、ぶっつけ本当にぶっつけ本番でやったんで、うん、リハーサルとかできないんで、
うんうんうん、
そう、事前の打ち合わせをしたのはあのチェリストのイングリッドさんっていう方だけ、うん、あのズーム上でやったんですけど、他の方たちは帰国じゃないわ、なんかそのニュージーランドに入ったりとかするのがどうなのかわからないとか、ギリギリとかもあって、うん、もう一回もコンタクトを取らないまま、
うん、
私たちが台本を作って、
うん、
その台本を上の人が渡す、
うん、
で、
うん、
それを向こうも読んでっていう感じなんですけど、うん、全くタイミングとかもわからないので、
うん、
ほぼぶっつけ、
ね、
いやぶっつけ
ぶっつけ
意思疎通もなくぶっつけやりました
ぶっつけにしたらよく進んだことじゃない？
う
ん、
そうだと思う、それはね、
うん、
だからイングリッドさん、それ打ち合わせしてダメダメだったらまずいけど、
うんうんうん、
打ち合わせしてないであそこまで行けたんだったら、うん、まあ、私たちは頑張ったんじゃないかって思います。ただ表情が硬いっていう風に思われたかもしれないので、日本だったら別にいいかもしれないんですけど、あのぐらいのカチカチでも、
うんうんうん、
外国だったら結構なんかつまんなそうにしてるなって思われたのかもしれない。
うん、
緊張ですよ ね、向こうの反応もあんまりわからないので、なんかどうしていいか分かんなかったんですけど、最初は。でもまあ終わったんで、もとりあえず
よかったそれは
本当に無事に、うん、なんか放送事故とか起こらず、
そうだね、
普通に終わって、
うん、
準備の方が大変でした ね、
大変だったね、ジャパフェスは。
だからもうなんなら台本とか作らずぶっつけでもいけたんじゃないかって思うそのことを考えたら、
うんうん、
準備しなくても、
うん、
無駄に疲れたんじゃないかっていうのもあるかもしれないけどでもまあ台本とかも初めて作ったりとか、
うんうん、
いい経験になりました。
そうだね、
あのまた呼んでくださいってすぐ言えるかどうかちょっと
精神
的にあれですけど、
うん、
まあ、こういう楽しいイベントがあったらまたもうちょっとしたらやりたいですね、
うんうん、
今はちょっと本当に
一回休みたい、
ね、一回休みたいです
もう何にも考えないで休みたい。
もう次、そうなんです、だからもう卒業式、仮卒業式がそのパーティーみたいなのがあったので、
うん、
24日に本当に私たちはあのアカデミックガウンを着てちゃんと卒業式に出るので、
うん、
それまで一回ちょっと休んで、
うん、
大学生のできなかったこと、うん、残りゆっくりしたいと思います、
うん、
で引っ越しもその前日ジャパフェスの前日にノリカホ2人とも引っ越しだったんですよ、
うん、
どっちか1人が空いてればリハーサルとかやってノリカに伝えるとかカホリに伝えるっていうことができたかもしれないんですけど、
うん、
引っ越しっていうのもあって、
うん、
ね、本当に18、19日はバタバタでした ね、
そうだね、
いろんな意味でもうすごい記憶に残る、
うん、
大学の最後だったと思います、
うん、
なのででもまあ本当にあれですよね、何回もあれですけど言いますけど行きたかったよね。
行きたかった、
あそこの場所、
うん、楽しそうだもん、外とか超気持ちよさそうじゃない。
そうそうそう、なんかねビアガーデンとかたこ焼きとか、うんうんうん、めっちゃいいなって思って、
ね、
ツイッターとかでも見てて全野菜みたいなのをしてたみたいですけど、
うん、
本当にいいなって思ったんで、
ね、
次行くときは、うん、仕事はちょっともちろん手伝いますけどあの、ね、お客さんとしてでも行ってみたいなっていうところはありました、
うん
ね、無事に終わったので良かったですし、
うん、よかった。
テリーさんとか、あの郁美さんとか、うん、もう関係者の方々いろいろご迷惑をおかけしたり、なんだよって思ったこともあるかもしれないんですけども無事終わりましたし、いろいろとありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、あの無事に終わってよかったですっていう皆さんのご報告でした。
はい、
はい、じゃあニュージー大好きピックアップいきますか。
はい、私の今週のピックトピックは運動不足縄跳びで解消です。縄跳びは有酸素運動で、なんと約47種類もの筋肉を使う超効率的な全身運動です。縄跳びでジャンプをすることで 上半身をまっすぐ保ち、体幹を鍛えるトレーニングにもなります。また太ももの筋肉やふくらはぎ、腰の上の筋肉を鍛えてくれる効果もあります。しかも消費カロリーはジョギングよりも高いと言われています。縄跳びを跳んでいると無心になれるという効果もあります。無心になりマインドセットを整えるという効果があるという理由から、スポーツ選手もトレーニングに入れているそうです。縄跳びを開始するには道具は縄跳びのみ必要と言っても過言ではありません。値段はピンキリですが、安いものだとだいたい4ドルから購入できます。初期費用も安く手軽に始められる縄跳びで運動不足を解消してみませんか、というトピックです。
ありがとうございます。
はい、
縄跳びね、
うん、
全然やってないわ、小学生以来。
小学校だよね、うん、だからもう あの感じで跳べないらしい、こう書いてあったんだけど、うん、あの時はもう軽々跳べたけど、もう2分が限界って。
永遠に飛んでなかった、小学生の時。永遠に飛んで
た。かさ、誰が一番長く飛べるかみたいなやつやったよね、体育で。
やったね。もうできないんだ。
もう無理らしい。重いんだって、体が。
ね、悲しいんだけど。じゃあ、二重跳びとかもしんどいのかな、2回とか。しんどいんじゃない？
やばいね。もう永遠にやってた、二重跳びも。
それな。
大好きだったな、跳び。
もうできないんだ。
できない、もう。
まあ、でも、ちょっとずつやればできるでしょ。
うんうんうん。
じゃあ、皆さん、健康のためにちょっとやってみましょう。
はい。
じゃあ私の今週のトピックは、お酒は何歳から飲んでもいいって知ってた？ニュージーランドの知っといた方がいい法律11選。ニュージーランドと日本では法律のところどころが違うのは知っていても、実際何が罪に問われ何が問われないのかわからなくないですか。なので今日は知っておいたら役に立つこの国の法律、権利をまとめてみたので、ぜひご覧ください。1つ目、お酒は何歳からでも OK、 ただし親の許可が必要で、ちゃんとした管理下においてのみなので、一般的には成人になってから。ニュージーランドでは保護者の許可が下りれば小学生でもお酒を飲んでいいそうです。びっくりですよね。ただ購入は18歳からです。親の許可があり、ちゃんとした管理下での飲酒のみお咎めありませんが、基本的には成人になってからの飲酒を楽しんでください。2つ目、免許は16歳から、かっこ飛行機も。日本は運転免許を取れる年齢は18歳ですが、この国は2年早く16歳から取っていいんです。しかも普通車やバイクだけでなく、飛行機の免許まで取れちゃいます。3つ目、留守番は14歳から。4つ目、結婚は18歳になってから。次、常勤職をつけるのは16歳から。この国ではイヤーイレブンで学校を卒業することが許されています。その際に16歳になっていれば常勤職に就くこともできるんです。もちろんパートのアルバイトもできます。次、保護者の同意なしで一人暮らしを始められる年齢は16歳。一人暮らしに関しては日本とさほど変わらないみたいです。未成年で親の承認がなくても16歳になっていれば一人暮らしができます。銀行カード FTOPOSのカードを作れるのは親の同意で12歳、同意なしで16歳からです。クレジットカードは18歳からです。この国の学生さんはほぼみんなカードを使って買い物しています。ギャンブル、タバコは18歳から。花火を購入するには18歳にならないといけない。この国には花火を買うのも年齢制限があるんです。日本では小中学生が自分たちで花火を楽しむものの、ニュージーランドでは18歳になるまで待たないといけません。基本的に火遊びは18歳かららしいです。次、罪に問われる年齢。他に罪を犯した場合罪に問われる年齢は、殺人は10歳以上、他の重大な犯罪は12歳以上、少年法で裁かれるのは14歳以上、また他の、法律や権利は、 詳しくこのサイトに書いてあるので、ちょっとここは割愛しますが、気になる方は読んでくださいっていうトピックでした、はい、ということでたくさんあるみたいですけど、
うん、花火は、
花火18歳から買うの、
やるのは、
やるのは、いやでもダメなんじゃない、18歳、
やるのもダメなん
だ、基本的に火遊びは18歳かららしい。
かわいそうだね、
親がいればいいんじゃないかな、その、うん、子供たちだけでやるってなった時に18歳、
うん、18歳か、中学生だけで花火とかやってた気がする。
やってたよね。でもダメらしい。
ダメなんだね、それも。でもその方が安全っちゃ安全だよね。
でもお酒飲んでいいのはさ、
確かに
めっちゃ早いのにさ、
うん、
そこはいいあれなんだ、
うん、
でもニュージーランドって自然がいっぱいあるから、
うん、あ、燃えたら危ないってことか、
そうそうとかあるんじゃない、そういうのが結構。
確かに。
留守番に関しての法律は多分日本ではないとは思うんですけど、うんうんうん、そういうのがあるのもびっくりですよね、うん、っていうトピックでした。
はい、
はい、以上です。
ジャパフェスありがとうございました。
そうですね、もう再びになりますが、もう告知するものもないですし、ジャパフェスが本当に終わってよかったと思います、うん、
ありがとうございました
皆さん。ということで今週はこんな感じで終わりたいと思います。ニュージー大好きのかほりと
のりかでした。
災いが出た。
違う、災いが来る、
ね、いや災いが来る。はい、以上です。
ありがとうございました。ビジネスマンだって全てのニュージーランド大好きを応援してますよ。ニュージーランドをもっと楽しく、ニュージー大好き。